この後は深読み。今朝は大越健介キャスターが登場します。テーマは私たちはギリギリのところで生かされてきたということです。どういうことでしょうか。2分後にお伝えします。その前にここで音楽ところによって交通情報です。くぬぎ武宏とアビスオブタイムの演奏でトスザフェザーズ。まもなく7時27分30秒になるところです。この後は深読み。今朝は大越健介キャスターが語ります。私たちはギリギリのところで生かされてきた。大越健介さん、別スタジオからの参加です。大越さん、おはようございます。
おはようございます。
テーマが私たちはギリギリのところで生かされてきた。なんか切羽詰まったお題ですけどそうです、ね、どういうことでしょうか。
随分ちょっと大げさな題にしちゃったなと思ったんですが、はい、私この1年近くですね、もっぱら NHK スペシャルのパンデミック激動の世界のシリーズの取材制作に携わっていまして、一月に1回ぐらいのペースで放送しているんですが、はい、本当その都度つくづく実感するのが、その冒頭申し上げた私たちはギリギリのところで生かされてきたんだなということなんですよね、うん、で4日前NHK スペシャルを放送して、その時は迫る介護崩壊というタイトルでお伝えしました。日本は2040年に高齢化のピークを迎えると見られていますけれども、番組では介護人材の不足ですとか、林立する介護事業者の経営難といった問題が、そのピークを前にしてすでに危機的な段階に入っていて、新型コロナがそれに拍車をかけているという実態をお伝えしたところ、非常に大きな反響をいただきました。
私も見ました、はい、新型コロナによるパンデミックが厳しい現実を浮き彫りにしたということですね。
その通りだと思いますよね。でもこれですね、逆に言いますとね、これパンデミックがなかったら、私たちはその危機的状況にあることを見過ごしたまま、あるいは見て見ぬふりをしたまま問題を先送りしていたかもしれないなと、そんなふうに感じることが、取材を重ねていくとですね、このシリーズ非常に多いんですね、うん、介護の問題というのはその象徴的なテーマの一つと言えると思います。で、この番組のシリーズ、身近な暮らしの問題から国際問題に至るまで様々な分野を扱ってきましたけれども、取材をしていきますと、実はパンデミックがなくても解決を急がなければならなかった問題というのは、潜在的にありとあらゆるところにあって、パンデミックはそれを浮き彫りにする、ある種触媒としての役割を担ったに過ぎないのではないか、そう言っても過言ではないのではないかと感じるようになりました。私たちはそもそもかなり際どい崖っぷちを歩いてきたのだという現実を、これしっかり認識しなければならないなというふうに思いました、うん、で、そうした中で今取材を進めているのは保健衛生の分野です。日 本はですね、やっぱりこの清潔な国民性でこの分野はしっかりしている国だという自負を持っている方多いと思いますけれども、はい、まあ、その保健衛生の分野でも業務に当たっている人たちかなりギリギリのところで踏ん張っているんです。
保健衛生っていうと、はい、保健所などの仕事のことですか？
はい、そうですね。保健所と言いますと病院などと同様に負担が一気に今のしかかっている場所として取り上げられることが多いですよね。まあ、相談しようとしてもなかなか電話がつながらない、まあ、利用者によっては苛立ちを募らせてつながった電話口で保健所の職員を罵ってしまう、そんなケースも少なくないということなんです。まあ、保健所の職員も人間ですから本当に大変だというふうに思います。まあ、ですからですね、この際立ち止まって保健所とはどのような役割をそもそも持っているところなのか、なぜ新型コロナウイルスの感染拡大で業務がそこまで逼迫してしまったのかを考える必要があると考えまして、各地の保健所、そして保健所と密接な関わりのある機関というものを取材をしてきました。
そこから何が見えてくるでしょうか？深闇、今朝は私たちはギリギリのところで生かされてきたという内容で大越健介キャスターが話をしています。大越さん、はい、保健所っていうのは身近な存在ですけど、考えてみると普段はあんまり目立つことがないような。
そうですね。
ね、
縁の下の力持ち的な存在ですよね。実はですね、この保健所という地域密着型の公衆衛生機関は日本独特のシステムというふうに言われています。
はい、
実働部隊の主力保健師の皆さんですよね。地域保健法という法律がありまして、食品衛生や上下水道などの環境衛生、精神疾患への対応、さらには母子保健、老人保健の仕事、それらのすべての啓蒙活動、まあ、その業務は本当に多岐にわたっているんです。感染症対策ももちろん大切な仕事です。先週ですね、私は静岡県西部保健所というところを訪ねまして、所長の木村正義さんという方にいろいろと取材をさせていただきました。木村所長、感染症が発生した時に何より大切なのはまず初期消火であるというふうに話していました。で、その上で集団感染が発生した場合には丁寧な聞き取りによる行動確認、そして隔離によって封じ込めることが大事な、まあ、いわゆるクラスター潰しですよね。それが早期に行うことが大事なんだというふうに話していました。実際にその仕事に当たる保健師さんたちの仕事ぶりも取材をしましたけれども、まあ、陽性と確認された人が、まあ、感染前後にどういう行動をとっていたのか、本当にこれプライベートな部分も含めて丁寧に粘り強く聞き取りをしている姿を目にして、まさにこれはプロフェッショナルという言葉がぴったりくる仕事だなというふうに感じました。集団感染の疑いのある場合は、実際に保健所の職員が現場に出向いて調査を行うことも多いそうで、非常に地道で緊張感にあふれた職場でした。
感染拠点を防ぐ大事な砦といった存在ですね。
そうですね、最後の砦というような言い方もしますよね。だけれども、そうした努力をしても今回の第4波のように感染者が大幅に増えてきますと、患者さんの入院調整という非常にこれまた難しい仕事が加わります。病院側と調整をして何とかベッドを空けてもらう交渉の様子なども拝見しましたけれども、これもまた大変な緊張感を伴うものでした。この入院調整の方に忙殺されるようになりますと、先ほどご紹介した丁寧なクラスター対策が追いついていかなくなる。どうしてじゃあ感染が広がったのかというその背景が見えなくなってきてしまう、まあ、そうした事態に先月の後半ぐらいから見舞われているんですと所長の木村さんはもどかしい思いを語っていました。
要員を増やすとかできないんでしょうかね。
はい、専門性が非常に高い仕事なので、なかなかその代わりが効かない要員を増やすというのは簡単ではないようです。それどころかですね、実は保健所は1990年代の一時期大きく各地で統合と集約が進んで数が減っていったんですね。国と自治体に求められてきたのが行財政改革です。その流れの中で命と健康を守る保健所といえども聖域とはならなかったというわけなんですね。で、実はこの保健所の統廃合については問題視されたこともあります。2009年に新型インフルエンザが上陸した際に、専門家などがこれを問題視して保健所の体制を再度強化すべしと国に提言したこともあるんです。しかしやはり喉元すぎればなんとやらで、国や自治体の多くは保健所体制の見直しに踏み込まなかった。で、今回保健所が新型コロナの前線で激しい負荷に苦しんでいるのはある意味 残念な必然の結果と言ってもいいわけなんですね。
まあ、命健康のインフラですから、その合理化とか効率化っていうのは慎重さも求められるということですね。
それは本当に大きな教訓だと思います。で、命と健康のインフラという今お話ありました、まあ、そういうところで言いますと、私は今回保健所とは別の、まあ実はあまり知られていない機関も取材をしてきました。まあ、衛生健と略して呼ばれることが多い機関です。で、私が取材したのはやはり静岡県にあります静岡県環境衛生科学研究所というところです。そこの微生物部というところを取材してきました。で、文字通りですね、ウイルスや細菌による感染症や食中毒の検査、その調査研究を行っているところなんです。で、今回のパンデミック、衛生研はですね、域内から採取された検体の PCR 検査を引き受けていて、こちらもですね、ギリギリのところ、土日もほぼ休みなく検査体制を敷いていました。
PCR 検査っていうのは、大越さん、今、街中でも気軽にできるようにはなってると聞いてはいますけれど。
はい。確かにそうですね。実は私もですね、渋谷駅前で、唾液を採取する簡易な方法で、その場で検査をして、まあ、陰性ですというふうに言われたことがありますが、まあ、専門家によりますと、この PCR 検査というのは、高度な技術が求められる遺伝子検査で、この検査の精度、正確さという点では、まあ、それについての調査、研究まで行っている、今申し上げた各地の公立の衛生研に勝るところはないんだそうです。そしてですね、へえと思ったのが、私が取材した静岡県の衛生研の微生物部は11人中10人が獣医師だということなんですね。
ほう。
まあ、感染症というのは動物などの自然界からもたらされるものが多いことを考えれば、まあ、なるほどということではありますけれども、まあ、新型コロナによってすっかり有名になったこの PCR 検査、その実践と研究が獣医さんによってかなりの部分が支えられているというのはちょっとした発見でした。で、この微生物部の部長を務める長岡博美さんという方に話を聞きますと、まあ、私たちは事件屋なんですよというふうにおっしゃっていました。
事件屋。
事件屋。まあ、新型コロナそのものがある意味事件ですし、これいつどこかで起きるかわからない、そうした感染症の対策で、しかしいつでも出動できる体制を取っていなければならないんです。そういう宿命なんですという趣旨のお話でした。
なるほど。
そして、まあ、研究者でもありますので、その立場からのお話も興味深いものがありました。人間がウイルスから逃れたいと思っているのと同じように、ウイルスだって変異しながら生き残るのに必死です。気を抜くことはできないんですよと話していたのが印象的でした。
なるほど。いやー、でもそういう方々によって私たちの安心とか安全というのは保たれているということなんですね。
そうですね。まあ、いささかその切羽詰まった大げさな、私たちはギリギリのところで生かされてきたというテーマで今日はお話をしてきました。
はい。
やっぱりこの新型コロナウイルスによるこのパンデミックの以前からですね、私たちの暮らしというのは今日ご紹介した保健所でありますとか、公立の衛生研といった限られた人員の努力によってギリギリのところで守られてきたということをやっぱりこの際しっかりとかみしめたいというふうに思うんですよね。いろいろ苛立ち、心配、不安というのはあると思います。ワクチン接種は始まったとは言ってもなかなか行き届かない。そしてまたこれ感染の大きな波が来るんじゃないかという不安になりますと、日本これ医療先進国というふうに言いながらですね、なんだまだまだじゃないかとこう不満を持つ方も少なくないと思うんですよね。しかしそれでも今ご紹介した保健所あるいは衛生圏他にもたくさんあります。そうしたたくさんの縁の下の力持ちたちが、ギリギリのところで私たちを守ってくれていたということ、つまり私たちはそうした人たちの努力によって生きてきたのではなくて、生かされてきたんだという事実もしっかり理解しながらこの長い戦い乗り切らなければいけないと思うんですよね。そしてもう一つ感じたことがあります、いろんなその財政への事情などもあって、そうした縁の下の力持ち、数を増やせばいいじゃないかと、体制を充実すればいいじゃないかという意見も当然あるわけですけれども、そういった制約によってなかなかそれが叶わない。そうするとやはりその平時と有事の使い分けっていうのはとても大事なテーマになってくると思うんですよね。平時はこの体制ではよくても、今まさに有事、これ災害級とも言われますし、あるいは国家の安全保障の問題だという言い方もされます。平時のみならず有事にいかに機動的にそうした専門人材を活用するのか、その体制というのは本当に急がれているというふうに思いました。
私たちはギリギリのところで生かされてきた大越健介キャスターでした。